うん、いいですか。はい、皆さんおはようございます。平成11年に苗場にやってきてから15年目を迎えましたフジロックフェスティバル、すっかり湯沢の夏の風物詩として、定着をしたわけであります。25日から3日間例年通り開催をされました。前夜祭は雨模様で心配しましたけれども、3日間は好天気に恵まれ、世界中から熱い多くのお客様をお迎えすることができました。この、経済効果については計り知れないものがあるわけであります。永遠に続くことを切望するものであります。さて、この度の臨時議会は湯沢学園に関わるインフラスライドに対応する建設費増額の平成26年度一般会計補正予算案とロータリー除雪車の購入契約の締結が主な議題であります。事業を再確認をするという観点から慎重に審議をいただきたいと思います。それでは事務局長出席状況報告。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
7月29日、ただいまの時刻は9時30分です。定速通に達しておりますので、これより平成26年第4回湯沢町議会臨時会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名委員の指名を行います。会議規則126条の規定によりまして、1番高橋巌議員、2番岸野正人議員を指名いたします。次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。
はい、
はい、半沢議会運営委員長。
はい、皆さんおはようございます。議会運営委員会を7月の28日に開催をいたしました。協議した結果、平成26年度第4回湯沢町議会臨時会の会期は7月29日本日の1日間と決定いたしましたので報告いたします。以上。
それではお分かりいたします。ただいま議会運営委員長の報告の通り、本臨時会の会期は本日7月29日の1日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。従いまして、本会の会期は本日1日間と決定をいたしました。日程第3、議案第34号、湯沢町が南大野町に委託する事務の変更についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
議長。
はい、町長。
おはようございます。
おはようございます。
議案第34号、湯沢町が南魚沼市に委託する事務の変更について提案理由を申し上げます。湯沢町は平成18年度以降、それまで南魚沼地域公益連合で処理していた事務を南魚沼市に委託しています。委託事務の範囲や経費の負担などについては、事務委託に関する規約で定めており、各年度の負担額については年度ごとに協定書を締結しています。この度委託する事務として、特別支援学校の管理運営に関する事務を追加し、また養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務については、建設費の負担割合の見直しを行うことになりました。ついては事務委託に関する規約の改正が必要となりましたので、地方自治法第252条の14第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
総長の説明が終わりました。続きまして関総務課長に補足説明を許します。
はい、
はい、関総務課長
おはようございます。総務課長関です。補足の説明をさせてもらいます。議案の後ろに裏面が規約の改正文となっております。内容については新旧対象表にて説明いたしますが、最初にこの改正文の一番下に付則がございます。この規約は公布の日から施行し、改正後の事務委託に関する規約の規定は平成26年4月1日から適用するとなっておりますということで、遡っての適用となりました。本来ですと市との協議が2月に、しておりまして、3月議会に提案するのが適当だったと思いますが、今回南魚沼市と湯沢町で、今回、議案として上程することになっております。すいませんがよろしくお願いいたします。それでは新旧対象表をご覧ください。まず第2条に、今回追加する学校教育法に基づく特別支援学校の管理運営に関する事務を第12号として追加しております。続きまして別表ですが、別表の委託事務の1の養護老人ホームに関しての負担割合です。この内容を改正しております。建設費、このアンダーラインに引いたところが変わったところでございますが、人口割 45%、 入所者割 45%、 所在地割 10% ということで、これまでの負担割合から見直しを行ったところでございます。実際の負担割合につきましては9.31% になっております。これまでの負担割合の計算式で言いますと、25年度については 19.56% ということで大幅に下がっております。これは魚沼村の方に入所者がだいぶ最近ユーザーも減ってきていると、それから前の考え方よりもやはり実際利用している方のに応じての負担割合という考え方がいいんじゃないかということと、あと建物自体が南魚沼市にありますので所在地割というものを入れたということの見直しでございます。その下別表の中に12号で加えた特別支援学校の規定が委託事務、それから負担割合ということで加えられたものでございます。ちなみに26年のそれぞれの予算計上でありますが、当初予算等で説明しておりますが、特別支援学校につきましては利用者割というようなところで83万7千円の計上になっております。全体の経費としては773万2千円に対しての 10.82% で83万7千円ということです。魚沼村の改築事業につきましては26年度分のでございますが、繰越分も入れまして5億5355万4000円に対して 9.31% の5153万6000円というような状況になっております。以上で補足説明を終わります。
はい、関総務課長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。
はい、
9番佐藤森正議員。
特別支援学校についていくつかをお尋ねします。あれは
マイク、
はい、特別支援学校はあれは南魚沼市立の学校になるわけですか。そこに伊豆町の生徒も使わせてもらっているという関係になるわけですね、ということの確認が一つで、今現在の利用者は何人おられるのか、それと同じく上の特別養護老人ホームの湯沢町の利用者全体の中で何人なのかということも教えてください。以上です。
はい、それでは執行部答弁。はい、関総務課長。
はい、それぞれ、担当課長の方から詳細説明したいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、それでは、はい、高橋、教育課長に詳細説明を求めます。
はい、教育課長高橋です。それでは私の方から特別支援学校の関係です。特別支援学校は旧サンティックのところは去年できまして、私立になっており、一律ですね、南魚沼市の一律です。で、他の事業と同じように委託という町は委託というような形でお願いするというような形です。現在小学生が2人、中学生2人で高等部が、5人でしたっけ。あ、違う、すいません、小学生が1人、中学生が1人で残りが、7人が、高等部ということで全部で9人、117です、すいません。115だ。すいません、飛んでくると
教育課長再度答弁願います。
はい、1人、小学部が1人、中学部が1人、高等部が5人ということです。はい、
次に、はい、森下課長に、詳細説明を求めます。はい、森下課長。
はい、健康副社長森下です。今現在で魚沼荘に湯沢町から入所している方は4名いらっしゃいます。新しくできる、施設につきましては、定員が70名ということで、今現在も70名ほどの定員なんですけれども、若干定員割れということで、60数名の入所だったかと思います。以上です。
はい、他に質疑はございませんか。はい、9番佐藤鬼の詐欺。
特別支援学校を開設するまでに移転費用かかってますよね。それは一律ですので湯沢町の方は何の負担もなかったということが1点、それから合計7名の方がそこに通ってなさるって話を聞きましたけれども、特別支援学校ができるまではこの人たち方々はどうしておられたのかも教えてください。
はい、それでは執行部の答弁を求めます。
はい、
はい、高橋教育課長。
はい、できる前に費用がどうかかってたかっていうのは、教育委員会として支援学校がなかったわけですので、それは総務課の方になるかと思います。それで、そこに行った子どもたちが、どうなるかといいますと、小出養護老学校に行った子どもたちがほぼこう移ってきたというような状況です。人数のはちょっと今、確認してませんでした、申し訳ありません。
答弁。はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。移転費用等は町の方で湯沢町の負担はありません。
はい、執行部の答弁がおりました。10番半沢俊忠議員。
はい、今はなんか7月もう終わろうとしてるんですけども、もう発車しているわけなんだけども、なぜ今になったのかね、何の手違いでなったのか、そのことについて説明もないし、それからもう一つ、やっぱりこれはなんかどうも歴史を見ても出てないっていうようなことなんですが、これはどうするんですか。
はい、執行部の答弁を求めます。はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。今回議案として上程させてもらいましたが、説明の中でお話しさせてもらいましたが、遅くなったと思っております。今回この特別支援学校のことにつきましては、昨年から特別支援学校として始まっております。でこの費用負担等につ つきましては、25年度中に決めて、規約改正等を行うという協議がされておりました。で2月にですね、協議がされて終了して規約の改正が必要になったところでございますが、これは私どもの、 その規約を改正しなくちゃいけないというところの認識がちょっと甘かったということで、ここでその点については、申し訳なかったというふうに思います。お詫びしたいと思っております。ですので一番適当な時期としてはやはり3月の議会で挙げるべき題はなかったかと思います。で、一つの要因として、説明させてもらえば、これまで事務委託についてはいろいろと細かい、部分はございまして、規約のほかに年度ごとに協定を結んでおります。で、その年度ごとの協定の中で処理をずっとしてきておりまして、その辺で認識がちょっと甘くなってしまったということで、今回規約改正を3月に出すということを忘れてしまったということで、誠に申し訳なかったんですけれども、今回出させていただいて、それは湯沢町も南大野市も一緒に出して、で県の方に報告するということになっておりますので、ご容赦いただければと思います。よろしくお願いします。
2点目
歴史についてですが、歴史について掲載されてなかったというおりますので、早急に掲載したいということで処理したいと思います。はい、すいませんでした。
はい、他に質疑ありませんか。質疑を終結する、よろしいでしょうか。はい、それでは、質疑を終結いたします。お分かりいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。はい、異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。反対討論ありませんか。賛成討論。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。法案に賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして法案は、可決されました。次に日程第4議案第35号平成26年度一般会計補正予算第3号についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第20号平成26年度一般会計補正予算第3号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ3億111万4千円を追加し、歳入歳出予算の総額を65億4639万8千円とするとともに、継続期の補正を行うものであります。歳入は財産収入に91万2千円、基金繰入金1億9304万3千円、繰越金1億715万9千円をそれぞれ増額するものであり、歳出の主なものは文教施設整備費についてインフレスライドによる増額補正を含め、教育費2億9345万8千円、土木費268万円、農林水産業費220万円を増額するものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長および副町長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。続きまして関総務課長に補足説明を許します。
はい、
はい、関総務課長。
はい、
それでは補正予算第3号についての補足説明を行います。4ページをご覧ください。第2表継続費の補正です。まず総額が45億9300トンで3万1000円から48億8529万円ということで、2億9225万9000円増額になっております。また年度の年割額のところでございますが、平成26年度だけ変更になっておりまして、3億8789万8000円から6億8000トンで15万7000ということで、 今回増額の2億9225万9000円が増額となってございます。内容等についてはこの後説明をさせていただきます。それでは8ページ9ページをご覧ください。歳入でございます。16巻の財産収入です。91万2000円の増額です。こちらは土地売り払い収入ということで1件分、条例貸付中を貸付に売り払うものでございます。それから18巻繰入金でございます。基金繰入金、補正額1億9300飛んで4万3000円ということでございます。内容につきましては一節財政調整基金繰入ということは1410万飛んで5000円ということでございます。こちら収支差額の調整ということでございまして年度末残高の見込みは記載の通りでございます。3節学校施設整備基金繰入金でございます。こちら今回の文教施設整備で増額補正を行いますので今回基金の残額全額を繰入れし残高ゼロというようなことでございまして総額は5億6683万6000円の取り崩して繰り入れるという形になってございます。19巻の繰り越しです。前年度からの繰り越しでございますが当初予算に今回1億飛んで715万9000円増額をいたします。合計で繰り入れにつきましては2億1388万5000円ということを予定しております。続いて歳出です。10ページ11ページをお開きください。2巻の総務費でございますが2目財産管理費の方で補正額147万6000円増額でございます。内容につきましては説明欄に書いてございますが町有財産管理費の方で117万3000円の増額でございますが大きいのは測量費の増というところで今回売却するための測量で必要になった経費でございます。続いて、が丸印になりますが旧学校施設等を管理費で、こちら水道回線手数料となっておりますがこちらの水道平線手数料なんですが、浅川にある教員住宅用の部屋がクリスタルの部屋が2棟ありますがそちらの方で平線手数料を計上しておりませんでしたので今回3000円もらせてもらいました。あと これから草刈りもまだ必要な部分もございまして30万ほど増額をさせていただきました。続いてが三冠民生費です。社会福祉施設費の方で80万円今回増額補正しております。内容は総合福祉センター等の管理費で50万ですがこちらデイサービスセンターのところの特別浴室の配管漏水修繕が出ましたんでそちらの方を直すための経費50万、その下健康増進施設の方の修繕料30万ですがこちらの男子浴室の方の漏水があるということで、至急こう対応が必要だということで今回計上させてもらいました。6巻農林水産業費でございます。こちら4目の農地費で補正60万ですがこちらにつきましては説明欄に書いてございます。農村公園管理費でございますが土だる自然公園のところの管理が利用者の利用の仕方であまり良くないところが見れるということで注意看板を立てた方がいいんじゃないかということが今回の町民懇談会で話が出ておりまして早急な対応が必要だろうということで今回計上させてもらったところでございます。きれいな公園ですのできちんとした看板を立てたいということで、の予算でございます。続いてが花の里管理費の160万の増額ですがこちらにはこちらは説明欄に書いてございます。陶芸用の陶釉釜の入れ替えということでございます。これまでガス用の釜を使っておりましたが扉部分がですね壊れておりまして修繕しながら使っておりましたがいよいよ下からちょっと火が見えるという非常に危険な状況もなっておりますので早急に入れ替えたいということで、またランニングコストの 低い灯油釜でいいものがあるということで160万計上させてもらいました。続いて12-13ページをお開きください。八幡土木費ですが、2目の道路橋梁新設改良費のところでございます。今回240万ほど増額させてもらいました。内容等につきましては説明欄に書いております。立ち柄橋核腹部構造解析補修設計増でございます。こちらにつきましては調査したところですね、ひび割れなどがあって追加で調査を行う必要が生じたということで、こちらの方で増額補正が必要になったというところでございます。また道路ストック総点検増でございます。こちらも当初予定していたのが10箇所でしたが1箇所漏れておりましたので1箇所分追加するということで、こちら委託料として総額240万を計上させてもらったところでございます。続いて、主なところで説明させてもらいますが、旧館の消防費でございます。今回50万増額させてもらいました。こちら説明欄に無線サイレン水明設備移設等というところでございます。旧中学校校舎の屋上にサイレンが設置されておりましたが、今回移設に伴って、経費が見込んだ経費以上にかかるということが分かりまして、今回50万追加させてもらいました。総額では368万の予算になります。続いて14-15ページをお開きください。10巻の教育費でございます。こちら今回補正額2億9,225万9,000ということで工事請負費の増でございます。こちらにつきましては今回インフレスライドによる増額分を見込んだところでございますが、今回このインフレスライドにつきましては建築 JV より申し出を受けて協議を開始し、4月10日を基準としてこれまでずっと協議をしてきました。その協議内容がまとまりましたので今回補正したというところでございます。7月22日の議員協議会で概算というようなことの数字で上げさせてもらった額をそのまま今回補正の数字ということで使わせていただきました。協議内容につきましてはその時もお話あったと思いますが、片枠工事それから鉄筋工事など大幅な上昇がありまして、実勢単価と乖離が大きいというようなことで具体的に検討してきたところでございます。本日皆さんには資料として、机の上に配布されているものをご覧いただければと思いますが、私の方では総額のところだけをちょっと説明させてもらいますが、この資料の2ページ目に鉛筆書きで書いてございます。最終的なトータルは2億9,252万5,000ということで、最終的にはこちらで、承諾 をされたところでございますが、今回すいません、補正した額と26万6,000ほど違っております。これは22日に皆さんに議員協議会の方で、説明させてもらったときには概算というようなことでお話をしたところでございますが、最終的にまとまったのが2億9,252万5,000というところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。なおこの詳細等につきましてはこの後副町長の方から説明がありますのでよろしくお願いしたいと思います。以上相対的な説明を私の方でさせてもらいました。
ただいまの関総務課長の説明の中で若干訂正をさせていただきます。7月22日の件につきましては議員の全員協議会じゃなくて議員の意見交換会情報交換会です。
すいません、
はい、訂正お願いします。はい、はい、それでは続きまして半沢副町長から補足説明を求めます。
はい、以上。
はい、半沢副町長。
はい、副町長半沢です。それでは、14-15 ページの一番最後の部分、文教施設整備費のインフレスライドのことについて説明を若干加えさせていただきます。これにつきましては22日の勉強会の席上ですね、私の方から話をさせていただきましたけれども、平成26年2月から適用をします公共工事の設計労務単価と、平成24年度の労務単価の比較がですね、全国平均で 23.2% 増えたということに今端を発しているわけでございます。それに伴いまして、湯沢町建設工事受け入れ基準約款22条第6条の中で、予測することができない特別な事情により、工期内に急激なインフレーションを生じ、受け入れ金額が著しく不適当になったときは、業者の方から変更の請求ができるという権利規定がございます。それにその他にですね、国それから県から、労務単価が 23% も上がったということで、公共団体それから、事業者の方にもですね、やっぱりスライド条項を適用するとするようにという指導があったという、その両方の権利に基づいてこの請求があったということでございます。請求月日が26年4月10日ということで、請求がありました。税抜き工事費の請求額につきましては、税抜き工事費が13億3000万、約13億3000万でした。それの今回の労務単価が上がったパーセンテージ 23% をかけた金額で、概算請求ということで、請求がなされております。それが3億590万円という金額で、あります。のこの協議の中で、一番、まあ、時間を抑えて話し合ったのがですね、いわゆる、今まで当初の段階から見積もりを取ったもの、それが、インフラスライドの関係でですね、先ほど総務課長の方から説明がありましたけども、要は実勢単価とすごく乖離がある、そういうものについては新たな見積もりを取るので、それで、認めてほしいという話がございました。その中で、まあ、実際業者の方で、まあ、当然のことながら全部自分たちができるわけではありませんので、鉄筋工事ですとか、片枠工事、それからボードの工事ですね、そういったものについて、まあ、見積もりを取らせてくれという話がありまして、その中でいろいろな、まあ、交渉を進めている中で、いわゆる躯体骨組みの部分については、まあ、私どもも認めましょうかということで、鉄筋とそれから鉄骨と鉄筋ですね、関係のものについては認め、まあ、ボードとかその他のことにつきましては、まあ、もちろん業者さんの方は全て、見積もり今まで当初取ったものにつきましては再見積もり取った方が当然今価格が上がってますので、その方がいいと思うんですけども、私たちとの協議の中ではあくまで2項目だけ、まあ、再見積もりを取ることを認めましょうということで、話がつきました。そして、平均的なですね、今回変更を、まあ、契約しているわけですけども、平均としましてその値上がり率変更率が 21.43%、まあ、労務単価は 23.2% 上がってますけども、私どもの方はトータルでは 21.43% ということで、企業体と話をつけさせてもらったということでございます。変更契約予定額は今ほど総務課長が話をしましたけども2億9252万5000円ということで、この度の予算補正予算をお願いした金額よりも、契約変更額は26万6000円ほど多くなる見込みでございますけども、まあ、予算としてはこれで、この度の予算を上げさせていただきまして、前回の皆さんの方にすり天井の工事費の従前の部分が余るという話をさせてもらいました。そこはそれと調整をさせていただいて後で清算をするという形を取らせていただきたいと思います。以上で、説明を終わらせてもらいます。よろしくお願いします。
半沢副町長の補足説明が終わりました。それでは質疑を許します。質疑はございませんか。はい、10番半沢俊忠議員。
はい、このもらった本体
本工事なんだ非内訳書っていう中で質問してもいいですか。
はい、はい、半沢町長。
じゃあその説明を忘れてしまいました。これから私は説明させ、うん、はい、させてもらいます。
それでは
質問してください。
半沢町長に追加の説明を求めます。半沢町長、
はい、議案第35号資料でございます。左側、まあ、1ページ目ですけども、左側の方が今までの、変更前のですね、設計額、右側の方が今回スライドで上がった部分の設計額、差し引き分が、まあ、変更契約になってくるという部分でございます。まあ、左の項目ごとにあくまでも最初は直接工事費の部分ですけども、こう見てください。一番大きくなっているのが交流アリーナ棟、まあ、この部分に、鉄筋とか鉄骨とそういった部分が多くなりますので、ここは6570万円ほどスライド額の方が5の方が上がっております。そして、認定こども園のところ、そこにつきましても、1億3000万円ほど増額になっています。そしてあと1000万を超えているものが、外交工事ですね。外交工事の分で1320万円ほど超えているということです。まあ、やっぱり一番大きいのは型枠と鉄筋の工事を中心とする躯体部分のあるところの工事が、増額幅が大きくなっているということでございます。探ってみてください。次のところ、直接工事費の丸1、丸2というところがございます。その適用欄右側の方を見ていただきますと、直接工事費の段階で、差し引きで2億4367万5000円ほど、金額が上がっていると、スライド分として上がっているということでございます。その後に共通仮設費、現場管理費、一般管理費、全部そこらを足しますと工事価格ということになります。工事価格の規格は、そこに書いてある通りでございます。それに消費税をかけますということで金額が出ます。じゃ あの今回ですね、その実際はいくらになるんだというところなんですけども、工事価格に落札率を両方ともかけます。その下に ① ダッシュ ② ダッシュと書きましたのが落札率をかけた数字になってますね。それから、まず 1% 控除という欄がありますけども、これは、残契約額の受注者の負担分が 1% だと、その分は 1% 分は受注者の負担ですよということで 1% 分を引きまして、スライドをする金額としまして、あくまでもこれは工事価格と思うんですけども、2億7085万6000円だということでございます。それに消費税を加えた金額がその一番下、2億9252万5000円ということで、それで最終的に変更契約を結びたいというふうに考えております。なお、これにつきましては、設計書は今教育課の方に、ございますので、見たい方はいつ見てもらっても構いませんので、よろしくお願いいたします。以上です。
半沢副町長の追加説明が終わりました。それでは質疑を許します。はい、10番半沢俊忠議員。
はい、じゃあ副町長伺いますが、町道ってとこありますね、330かな、これ、どの程度の工事をするのか、今民家のあるところがこうなんかおかしな具合になっていますよね。あれを例えば、一方通行にしてくれとかいろんな声がある、また、もう少しきちんとした看板をつけてくれとかっていうふうなこと、まあ公安委員会とかのいろんなところとの相違もあろうかと思うんですが、それはいつ頃きちっとした形になって、できるのか、そのことも含めて、じゃあ学校教育課長お願いします。
はい、執行部答弁、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。この町道はですね、現在、旧中学校の横のが石灯園 があるところをこう取ってるやつを、そこをあの今学校の、仮玄関からの裏からそこにこう、まあ、つながるような形で、作る調度でございますので、まあ、基本的には学校の中を取ってる調度というように考えてもらえばいいのかと思いますので、なかなか他の、ことに関しては使えないんじゃないかなというふうに思っています。
はい、自分半沢俊沢議員。
あのじゃあ学校の中に入ってる道路の話だっていうんですが、あの現在使っている在来の荒谷何号線だったかな、あれがあの今どうなるかっていうことで、これまあ何軒かうちがあって出入りに、まあ、大変だと、一方通行するか、あるいはもっときちんとした形で、それこそさっきも言ったけど公安委員会とかいろんな会議もあると思うんですけども、そのことを、きちっとして、理想的な道路になる地域の人の要望に応えられるのはいつ頃になるのかね。これは建設課長になるのかな。お願いします。
はい、執行部答弁。はい、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。現在あるあの西門の下から入っていく、道路のことだと思うんですが、そちらについては今日学校の範囲外ということなので、今半沢議員が言われたようにちょっと地域整備課長の方から、回答したいと思います。
はい、地域整備課長説明願います。
はい、以上、地域整備課長説明です。学校はまあできてまだ言いませんけれども、その携帯を見ながら、関場町内会になるべく、いい方向に持っていきたいなというふうに思っております。今でも一方通行に、していくとかいろいろ、まあ、要望もございますが、いろいろ勘案して、考えていきたいと思っております。以上です。
はい、他に質疑はございませんか。誰か、あ、はい、2番岸野正人議員。
2番岸野です。よろしくお願いします。ちょっとその文教施設の件でよくわからない点が多いのですが、労務単価が 23.2% 上がったと。で、我々労務単価って聞くとこう多分そのおおむねこう人件費が上がったんだなという感じがするんですけども、そこへ持ってきてその材料費を含めてトータル 21.43% で話をつけたというふうに聞こえたんですが、これは実際そういうことなのかどうなのかということがよくわからないんです。で、要するにこれ全部一式でこう計算が出てますけど、一式っていうことは材料も上がったり人件費も上がったりっていうことだと思うんですよ。ただまあ一式だと我々よくわからないので、それぞれについてとは言いませんけども、大体の話として人件費がどれぐらい、材料費がどれぐらいで、その他管理がどれぐらいなんだというようなことがちょっと分かった方が、そのどういうことかわからないとちょっとわからないままに承認したのかっていう話になっちゃうので、そこら辺の説明をお願いしたいと。合わせてそれからこれだけの増額ができるわけですが、設計管理の方の増額はこの後出てくるのかどうなのかと。それからこの増額で平成27年度分の増額がなくて全部26年度分の増額なんですけども、終わりまでのインフレスライドの増額であれば平成27年の分も増額されて、まあ、平均的に増額されるのが、バランスなのかなと思うんですが、その辺はどういうことになっているんだか教えてください。それから最後ちょっと手間がかかるかもしれませんが、この学校建築、まあ、継続費を足すと、継続費を足して平成23年の分を足すと、まあ、大体どのぐらいかかるんだなというのはこう計算が出るわけなんですけれども、当初、まあ、一番最初の頃まで戻って話すの恐縮なんですが、38億だったかなというような話から始まった中で、今実際、今の補正が入って総額いくらになりそうなんだと。で、国のからいただくようなお金は大体いくらなんだと、 町の支出はおおむねこれぐらいに なりそうなんだというところも合わせて教えてもらいたいです。ちょっと手間がかかるかもしれませんがよろしくお願いします。
はい、執行部答弁。はい、はい、半沢副町長。
はい、副町長半沢です。ですね、最初の人件費、それからそれぞれ資材費とかですね、その割合申し訳ありません。今それが私、数字を持っていません。今持っている数字概算になりますけども、要は県単価とかそういったものを使った部分、それと、型枠ですとか鉄筋使っている部分、そしてあとは従前の見積もりを 21.43% 増やした部分がそれぞれいくらぐらいずつ増えてるかという数字があるんですけども、その中のちょっと詳細は私は今数字を持っていませんので、まあこれは後ほど、まあ概算になるかもしれませんけども出させていただきたいと思います。人件費、それからその他という形でですね、あと継続費の中でなんで26年度全部にそこに金額を持ってきたということなんですけども、これは26年度どのぐらい終わって27年度どのぐらいできるかという金額がトータル分かりませんので、とりあえず26年度に全部入れておきまして、余った分は継続費ですので次の年に定時繰り越し、自動的に繰り越されます。そういった形で26年度に振り分けが分からないので全部入れさせていただきたいということでございます。設計管理費につきましては、まあ、今回この金額を設計する部分については補正1号で組ませてもらいました。副課長は管理はどうなりますかね。
管理は何？
管理はなし。じゃあ今回今管理費はなしということで、設計、要は単価の組み替えの設計費は補正1号で組ませてもらった。それだけで全部終わりだということでございます。
もう1点、総額はどのぐらいの見通しなのかっていう、はい、
見通しですかね。総額ですね、今現在今回の継続費の中では継続費だけ見ますと今48億8500万という金額です。あとこの後ですね、設備電気関係のこのスライドが出てくるか来ないか、まあ、定かではありませんけども、また当然出てくれば私らの方で受付をしながら1% を超える額であればまた協議して金額を設定するということになりますけども、今のところそれがまだ出てくるか出てこないか分かりません。継続費全体としては48億8500万というところでございます。以上です。
はい、副町長の答弁が終わりました。はい、2番自身の正人議員。
はい、それで23年度分ですと50何億になると思うんです。で、国が面倒、借金まで面倒見てくれる支出予定分がどれぐらいかと、で町が出す分が結局どのぐらいになりそうなのかというところを教えてください。
はい、執行部答弁になります。関総務課長。
はい、総務課長関です。ですね、財源の内訳でございます。今回増額する分については町の持ち出しというふうに考えておりまして、これまで、国県の支出金で予定しているのが16億4500万ほど、それから地方債ということで借金する分が16億8400万、それから基金の繰り入れの方が10億飛んで3000万というようなことで考えております。
はい、総務課長の答弁が終わりました。はい、2番岸野正人議員。
はい、それで、湯沢町がその支出する分と今後借金を返す分というのはそれどれ見て分かるんですか。今の話だと。
はい、関総務課長、実質的な湯沢町の負担分はどうなるかという話だと思うんですが、は
い、ですね、すいません、はい、
はい、関総務課長。
総務課長関です。今ですね、ちょっと申し訳ないんですが計算したものを持っておりませんで、後で資料で提供したいと思いますが、 これまで、5月の段階では2億3200万が、まあ、一般財源からということで考えておりましたので、今回それに、2億9000万、足すということでございますので、5億2000万ほどになるのかなというふうに思いますが、後ほどすいませんが資料で提供したいと思います。よろしくお願いします。
はい、関総務課長に申し上げますけれども、今資料で提供っていう話ですが、継続費で議決している部分だけじゃなくて23年執行分も合わせた中で、対応をお願いしたいと思います。はい、他にありませんか。
すみません、
2番岸田正
樹。ごめんなさいね、意地悪を言いたいわけでも何でもないんですが、人件費が大雑把いくら、材料費が大雑把いくらっていうのは出ないもんですか。
はい、執行部答弁。はい、半沢総、副町長。
はい、副町長半沢です。特に下請け関係のものにつきましては単価の中に全部含まれている部分があります。ですから加工費用とかですね、その労務単価、労務費も、全部、例えば、どうでしょうかね、コンクリート1トンにつき単価がいくらだと、その単価の中に含まれているのは大体下請けはそうだということですので、ちょっとここでは分かりません。
はい、他に質疑ありませんか。はい、4番住谷進議員。
4番住谷です。3点ほどお願いします。今ほどの副町長の説明ですと、平成24年度から26年度までのその労務単価が 23.3% 上がったと。で、交渉の結果、まあ、21.43%を、まあ、になったということですけど、1点目ちょっと伺いたいのは、このインフレスライド条項のその物価上昇率の算定期間が24年から26年、いわゆる24年からっていうところで、いわゆる契約を締結した時点で、6億まあ増額をして、その大きな要因として、広報で東日本大震災による復興需要で人件費およびいわゆる材料費、これがの高騰がその大きな要因の一つであると、そのようにまあ町民の皆さんには説明しています。でなおかつこれはまあ私のいわゆる考えなんですけれども、平成24年 の、 その契約締結時から1年経過した平成25年度9月、1年経過をした際にその間で物価が急激な上昇があったという状況があれば、全体スライド条項で施工者の方からは増額あるいは契約金額の変更の請求ができるわけですけれども、私自身はそれがなかったということは、契約締結時の6億の増額の中で平成24年から25年の1年間の物価の上昇率というものは吸収できていた、できたのかなと、そんなふうに考えますが、それについてはどう考えるか、1点目です。はい、で、続けてあります。はい。
いくつありますか ?3 つ
?3 点。
はい。
2点目は、新潟の 県のそのインフレスライド条項の、運用マニュアルですと、受注者の攻めに期すべき事由により、遅延しているとその認められる工事は、増額スライド額の増額スライドの場合はその出来型部分、いわゆる残工時には入れないっていう、まあ、運用マニュアルには書いてあります。で、今回の先ほども説明ありましたけれども、大きな部分で、交流アリーナ等この工事が全て入っているわけですが、これは昨年からいろんな議論 いたしております。教育委員会からも前町長宛てに文書も出されたりしました。ただこの今回のスライド条項を適用するにあたっては、100% 町の、まあ、責任だと、交流アリーナ等が遅れた原因は、まあ、そういうふうに捉えていいんだと思いますが、そう判断したその理由は何でしょうか。2点目です。それがあと1点目は
今は平成24年から26年度までの物価上昇率を適用するのは、おかしいんじゃないかというのが1点と、今お話ししました、工期の遅れ、これが施工者の責任に帰すのであれば残工時分に、入れるべきではないという県の運用マニュアルがあるけれども、全て入っているということは、交流アリーナ等が4月以降に3月までに完成できなかったということは、施工者には全く責任がなく町が 100% 責任があるという判断のもとで、決定をしたと思うんですが、今までですからいろんな経緯、あの議論がありましたけれども、最終的にはどういう理由で 100% いわゆる町が責任を負うべきというふうに判断したのかお聞かせください。3つ目はですね、これは町長に伺います。当庁のいわゆる湯沢町のその工事の契約は5000万以上はその議会の議決が必要なんですが、契約金額の 10% 以内であれば議会の議決は必要ないと確かに書いてあります。ただこの趣旨は、まあ、町の契約というのは少額な契約が多いので 10% ぐらいまでは執行部の判断に任せるよというふうに私は理解をしているんですが、この度のその契約金額は、契約金額は29億約3000万で、今回の変更額はその 9.94% 約2億9200万。だから議会の議決は経ずに金額を、まあ、決定をされた。執行部 その条例の解釈の姿勢に大いに、まあ、疑問があるわけですけれども、その辺をどのように考えているかお聞かせください。以上です。
はい、執行部答弁。半沢、副町長。
はい、副町長半沢です。ですね、最初の部分では、単価としては当然24年度単価使ってますよね。それは分かりますよね。そして、まあ、25年度も上がったけども請求はなかったと、全体スライドとしても請求はなかったと。私がですね、なんでなかったかはじゃあ私は分かりませんけども、実際、企業体の方ではですね、インフラスライドということになると 1% だけ自己負担ですよということです。全体スライドだと 1.5% は自己負担ですよということになるわけですね。ですからインフラスライドの方が、業者さん受ける人にとってはその自分たちの自己負担、引き算が少なくなるわけですね。ですから 1.5% じゃなくて 1% の方を取ったんじゃないかなと私は思っています。もう一つ、あとは住谷議員、この間もね、その話をされていましたけども、要は一部部分的にですね、交流アリーナ等なんかはそのあくまでも業者の都合で遅れたんじゃないかということですよね、話がね。私はですね、まず24年9月の入札条件の中にですね、実はこれはいつ頃までに終わしてもらいたいみたいな予定表が実はあります。 ある中で、あくまでもですね、その予定表につきましては作業の目安であると。その例えば学校が26年の4月まで終わるとかですね、ありがとうも26年の4月まで、3月いっぱいですかに終わしてもらいたいっていう、あくまでもそれは発注者としての私どもの、思いであって、そのスケジュール表の下にはですね、あくまでもこれは目安であるということが書かれています。それを企業体の方に私どもは事前に渡して、企業体はそれを見ながら入札をしてきています。ですから私どもはそれがですね、あくまでもその部分的に竣工するというのは絶対条件ではないというふうに考えてますので、一つだけ、あくまでも27年の11月30日が本当の工期だと、工期的に定めているのはそれしかないというふうに判断しています。なんとなく分かりましたかね。以上です。
はい、続きまして、町長から答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の3番目の質問にお答えをいたします。要するにその工事契約の約款について、まあ、10% に満たないからその議決が必要ない、そのためにそういう数字を出したのではないかというような、まあ、言い方もされているのではないかというふうに思うんですけども、正直言ってですね、この度のこの教育施設のことについては、私が職員に指示しているのはきちんと説明責任というものをやはり果たしていくことが重要なんだ、これは町民の皆様方にも議会の皆様にも同じことだというふうに言っています。当初 10% を超えるということで、この29日のこの議会には議決も必要だということを聞いておりました。しかし協議をした中で、これが先ほどもお話がいただいたように 10% を割り切っているということで、まあ、議決は必要なくなったわけでございます。ただ契約はまだしているわけではございませんし、議会の皆様方のこの予算がやはりこの議会で通過しなければ契約できないわけでございます。従いまして、その恣意的にその金額を少なくしたということではなく、きちんと協議をした中でその金額が出て、そのことが約款について 10% 下回っているということから、まあ、議決は要しないということで、今回、まあ、しないことになっているわけでございます。以上です。
町長の答弁に、答弁についてですね、訂正を求めます。今約款という話がありましたけれども、根拠になっているのは、湯沢町議会の議決に結び契約より財産の取得または処分に関する条例が根拠です。
はい、
それでは、住谷総議員に質問を許します。
4番住谷です。
1番目の質問で副町長のお答えは、全体スライドだと 1.5%、 インフレスライドだと 1% の負担だから、契約締結後1年経ってもしなかったんだろうと思うと。私が伺ったのは、物価上昇率が平成24年度から見るということについては、契約締結時に6億円を増額して、その理由として復興需要や人件費、資材の高騰を見込んで、それが大きな要因ですよというふうに執行部は説明を広報でもされてるんです。それとプラス24年から25年1年経った後で、まだインフレスライド条項 その適用の、指導というか要請が県国から出てきていない段階で、急激にその間に急激なインフレの状況が起きたんであれば、インフレスライドじゃなくても全体スライドで施工者は請求すべきことではないですかと。 そういうことを考えてみれば、平成24年度からの労務単価の物価上昇、いわゆる上昇率というよりも、最低でもそれじゃあ25年の9月からとか、そんな感じの中でのその労務単価での、のパーセンテージを抑えた中で交渉すべきではないでしょうかというのが1点目です。で、2点目は契約当初からスケジュール、工期のスケジュールはそれぞれ出していたけれども、これは何て言いましたっけ、まあ予定
作業目安
ですよと。そんな話取るんですかね。去年教育委員会から前町長に、いわゆるアリーナ棟の工期の遅れは施工者の遅れによって生じたものだから、教育委員会も町民に対しても説明ができない、期間の中で決められた期限の中でやってくれと、あるいはそれは今年の3月までに完成するという認識のもとで出されました。議会も町民も今年の3月までに出来上がると、そのように執行部も説明をしてきたんです。議会では間に合うのかよ、間に合わないんじゃないのかというような話もたくさん出ましたけど、いやいや大丈夫なんだと、3月までに出来上がるんだという姿勢でずっと来て、ここになって契約締結時にきちんと工期日程を出したものはあれは目安ですって、どうもそれは納得できないですね。それから3番目、契約金額の 9.9% に抑えたんだろうということを言ってるんじゃないんです。契約議会の議決を要するのに5000万以上の金額は議会の議決を必要としますということについて、今回は、それが200万とか300万であればいいんですけど、はるかに多い、2億9200万このはるかに5000万より多い金額を 10% 以内だから議会にかけなくてもいいやと、4月10日には基準日で、4月何日かに一度全員協議会で、その話はありましたけど、それ以降はきちんとした説明は全員協議会全くないんです。で、10% 以内だから議会の議決は必要ない、その姿勢はおかしいんじゃないですかということを言ってるんです。以上です。
はい、執行部答弁、半沢副町長。
副町長半沢です。住谷議員が言われています、6億円増額したときに災害等が災害復興の需要等があって、それでもあって6億円、補正するんだという話があったということですけども、それはあったかもしれません。実際そういう話が あったとは思いますけども、あくまでも単価としては24年単価が変わってるわけではないと私理解してますので、それはそれで、いたしかないのかなと。あくまでも2年間で平均 23.2% 上がってるんだろうな。ですから今回、そういう請求があってもそれは仕方ないんじゃないかなと思っております。もう一つは、先ほどの、スケジュールの関係です。実際ここにあります、その入札の時に出したスケジュール表があってですね、この、予定とすれば町は あくまでも25年に学校関係のは終わらせてもらいたいと、希望が町はもちろんありました。
ありましたけども、その下には結局このスケジュールは作業の目安であって工程上に変更することがあるっていう中では、絶対にこの部分的なですね竣工をここまでやりなさいっていう契約行為にはなっていないということを私は話をさせてもらった。以上です。
はい、3番目の質問に対して、はい、町長答弁を求めます。
先ほどもお話をいたしました、5000万以上、2億9000万という金額が出ている中で、パーセンテージがそこいってコンマの数パーセントじゃないかと、だから極めて高額な金額について、議会の議決というものが必要なんではないかと、こういうお話です。先ほどもお話をさせていただいた通りですね、当初この 10% を超えるということであったので、私はその議決が必要だというふうに思っておりましたけれども、この議決案件にそのならない金額ということで、2億9000、その数字の中で判断をさせていただいたところでございまして、確かに5000万以上ということになればそうだとはいうふうに思いますけれども、この議決案件という中ではその皆様からこの議決をいただかなくても大丈夫だということで、判断をさせていただいたところでございます。以上です。
はい、執行部の説明が終わりました。他に質疑ございませんか。2番、岸野正人議員。
時間取らせてすみません。3点お願いします。はい、まず、この補正予算全体の中で、前回あった、もうやっちまいましたよっていうことがあるのかないのかと確認です。それから、15ページ、バス運転ゾーン。これは、ちょっともう一回説明を具体的にどういうことなのかを丁寧にお願いしたいと。それからもう3つ目、今の文教施設なんですけど、正直言っては仕方がねえんだというふうな認識でいます。私はね、仕方がねえんだという認識でいるんですけれども、6億円かつて増額したときにやっぱり納得がいかなかったと、この説明が足んねえんじゃないかなと私は思った、そういう経緯もあります。で、今回、額の問題ばっかり言ってるわけじゃなくて、3億円増額をするわけですけど、これ湯沢町の懐にとっても大変痛い額だと思いますし、かといってやってる業者が十分な額もらえるかっていうと、これもやってる方はやってる方で辛い額だと多分思います。で、そんな中で両方が辛い中でどうするんだ、説明をちゃんと順番になれって町長言いましたけども、その説明が議員に対してもうちょっと俺必要なんでねえかなと。例えばあなた方これなんで議決したんだ、よくわからんのも、23.2% 上がってるけど 21.43 って話つけてトータルでこの2億9000万になったんだ、ちょっとこれでは人に言うときに、こちらに説明の義務があってことはまた別問題として、ちょっと材料としてはそれぞれの額は、その増えた額は出てはいますけども、もう少しなんか説明が欲しいなというのは私正直な印象です。どうも今のままだとちょっとこれ納得しょうがねえとは思うけど、内容はよく納得できねえんだっていうことしか説明できないような気が私自身はしますので、その辺説明があればお願いしたいし、後日資料って言われても議決の後になりますから、なるべく分かるようなことを今はできる限界のところまででいいですのでお願いをしたい。以上3点です。
はい、執行部答弁、町長。
それでは3点目の文教施設のことについて、先に詳細の説明を副町長にする前にお話したいと思うんですけど、その24年度の時6億円も上がった、おっしゃられる通り説明が不足してたのではないかと、自分自身もこう思っていますが、あの時上がった時よりも、いわゆるその物価スライドをこれをやるについては、かなりの金額が、かなりのですね、仕事量が、例えばアベノミクスであるとか、景気が浮揚しているとか、さまざまにやっぱり 3.11 も含めて上がってきているという事実があって、国でもこの1月に、先ほどもお話がありましたけれども、その物価スライドについてですね、インフレスライドですかね、について、きちんとした対応をしなさいと、こういうお話があって、その中で、いわゆる、その国の指導をはじめとして、それにのっとって出させていただいている部分でございます。で、その中で、その今言った 23.2% が 23.1%
20% 値段が下がったんだということを言っているのではなくて、いわゆる出されたものに対して協議をした結果、トータルで 23.1% それが下がったということでございまして、そのいくらにするかということで叩きでこれを出しているということではございませんので、そこのところをぜひご理解をいただきたいと、このように思っております。以上です。
はい、関総務課長。あ、はい、どちらしますか。はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。先ほどの補正予算の説明で、していなかった部分もありましたので、私の方からちょっと説明させてください。学園振興費の14、15ページです。89万9千円を増額してございます。この内容については、学校の方で臨時の通学バスの予算計上をこれまでしてありました。当初予算では4台の7回分というようなことで、計上しておりましたけれども、もう実態動きましたら少しもっと動かなくちゃいけないという、回数が増えるというようなことで13回分増額した予算が89万9千の増額になっております。あと前回ご指摘いただいた件についてでございますが、今回新たに予算計上したもので、すでに してしまっているというものはないということで、考えてございます。ただ今ほど話しましたバスの運転等、当初予定していたものが増えたというものについては今回増額というようなことで対応させてもらっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。今回補正の中にいくつか細かいのがありますが、急遽健康増進施設とか工事はどうしてもすぐしなくちゃいけないというようなものを挙げたつもりでおりますので、よろしくお願いします。
はい、関総務課長の説明を終わりました。半沢副町長。
はい、副町長半沢です。今持っている中で細かいことを言えるだけということですけども、先ほどちょっと話をさせてもらいましたけども、いわゆる、単価の今回、インフラスライドするのに単価の入れ替え、設計額があって単価だけを入れ替えるところがあります。その部分の増額が約5400万円、単価だけを入れ替えた、要は県の単価に入れ替えた、あと物価本の単価に入れ替えた、誰が入れてもそこに答えが出てくる分です。その他にあとは型枠鉄筋ですね、その分増額分が、9100万円約ですね。そして最後に、当初予算で見積もり、3社から見積もりを取ったというのが、当初予算で見積もりを取った分があります。その見積もり額を、一定の先ほど平均値で 21.43% 伸ばしたと言いました。その当初に見積もりを取ったものについては 21.43% 増やさせてもらったと、いわゆる、単価の入れ替え分と、それから、型枠鉄筋の伸び率の分、その平均伸び率を出すと 21.43% なんです。その 21.43% 部分を当初見積もりだけを取って決めた金額にかけさせていただいた。結局最終的に全部 21.43% 平均伸びている。その金額、その最後の部分がですね、3社見積もり分、当初から見積もりだけを取った部分につきまして9800万円の増額。片枠的金をさっき話させてもらいましたよね、9100万円の増ということで、これは直接工事費でこれだけ増えたということでございます。今私がここに持ってきている数字はそれだけでございます。先ほど話をさせてもらいましたけれども、設計書は教育課の方にありますので、また見ていただくことは一向に差し支えございません。以上です。
執行部の答弁が終わりました。2番岸野正人議員。
くどくてすいません。単価の入れ替えで5400万、片枠鉄筋で9100万円、その後の説明もうちょっとよくわからないんで、ゆっくりどこからどこまで、今回 そのインフレスライドは4月から残りの分全部というふうに聞いてますので、その最初の見積もりの時のそのケツの部分だけにかけてあるのかどうなのかも含めてよくわからないんです。お願いします。
はい、執行部答弁。半沢副省庁。
はい、副省庁半沢です。2つは分かりましたよね。3つ目にですね、要は、
型枠ですとか鉄筋も当初は一番最初の設計段階では見積もりを取ったんです。見積もりを取ったんだけども、その型枠と鉄筋だけにつきましては、今の価格と非常に乖離してますので再度見積もりを取ったということです。その他に、投資予算で見積もりを取った部分があるんです。それについては再度の見積もりを取るんではなくて、あくまでも単価の入れ替え部分、それから今回、型枠と鉄筋の再見積もりを取った、その両方の伸び率を足して平均値を出した、それが 21.43% だから、その当初見積もりを取ったものについては 21.43% をかけて、それでそれぞれ各価格を出したと、引き上げたということですよね。 21.43%わかりませんかね。再見積もりを取ったんではなくて、当初に取った見積もり、それに対して 21.43% アップしたということです。以上です。
はい、副町長の答弁がおりました。2番岸野正人議員。
当初取った見積もりに今年度の4月1日から消しの分ってあったんですか。今回インフレになるのは4月1日からケツですよね。竣工までですよね。だから当初の見積もりで4月1日から竣工までの見積もりがあったとは私は思えないんですよ。理屈が違えば言ってください。
はい、半沢副町長答弁を求めます。
副町長半沢です。4月10日っていうのはですね、あくまでも基準日です。そこからこっちに来るに、そこで完成してなかった部分、4月10日現在で完成していなかった部分についてインフラスライドを認めましょうと。それもあくまでもその根本に出すのは24年から26年までの労務単価が 23.2% 上がったと、まあ他のものも上がってますよね。そういうことです。ですからインフラスライドっていうのはもう前からのものを見ますけども、要はじゃあどこの部分を見るんだってことになれば、この4月10日現在にまだ工事が終わってない部分、終わってない残った部分について、そのインフラスライドっていう行為を認めましょうということなんです。以上です。
はい、副町長の答弁をおりました。はい、2番岸野正人議員。
頭が悪いのかもしれません、よくわからないんです。なんでかっていうと、その基準日が4月仮に1日だとして、4月1日から残りの分にそのパーセンテージをかけたというように今聞こえるんですけど、なんかそこの説明がちょっとおかしいんですよね。その、当初予算の見積もりで4月からケツの分なんか分けてあるわけじゃないから、それに対してその上がった部分、待てよ、4月から結論分までに対して、のが当初の見積もりであったはずがないので、当初見積もりにかけたっていうことがよくわからないんですよ。
はい、半沢副町長答弁を求めます。
副町長半沢です。当初のものにかけたっていうのは、当初はですね、あくまでも、24年の9月でしたっけ、契約したのが、その時の設計書です。その時の設計単価っていうのがあるわけですよね。その単価に、平均値の 21.43% をかけたと、そういう意味です。ですからこの4月10日が4月1日がどうのこうのってことではないんです。あくまでも最初に見積もりを取って、それを設計書に反映させたのは一番最初契約した時、24年ですので、その時の単価です。それに、21.43% を上昇させたと、その単価をですね、そういうことです。
はい、副町長の答弁を得ました。他に質疑はございませんか。11番諸田保次議員。
はい、11番諸田でございます。確かにこの補正予算というのは非常に大きいんですけども、だんだん膨らんでおりますが、木曜日でしょうか金曜日でしょうか、 NHK スペシャルで東北震災復興ということでお題目は出て、ちょっとだけ見させていただきました。確かに労務単価、骨材、まあ、セメントでしょうか砂利でしょうか、骨材、鉄筋、木材、全て上がっております。そういうところを見れば、上がってもやぶさかじゃないし、その中では人件費が例えば片方は2万円出す、そうすると片方は2万5000円出すからという、まあ、引き抜きまでやっている現場が出たんですけども、そういうところを見れば町だったって同じ公共事業、遅れれば遅れるほど まあ、金もかかる膨らむと思いますので、これはまあ予算補正予算をなんとか通して早い時期に予定通りにやらなければこれいけないんじゃないかと思います。確かに町の財政も厳しい中、国県からもそんなに補助が出るわけでもない、町の持ち出しがこれだけあって、補正予算補正予算で、まあ、度重なって出てくるわけなんですけども、厳しいのはよく分かるんですけども、まあ、遅らせないため、立派な学校ができるために、まあ、施工者って言うんでしょうか、設計者側に交渉した中で進めていただきたいと思います。はい、私
森田議員、質疑、ただいまの、賛成討論になるんじゃないかと思うんですけれども、はい、質疑として何か答弁を求めますか。
はい、これは施工業、最後の一点ね、はい、施工業者設計者の方によくその旨を伝えて工事を進めてもらいたいと、こういうことでございますが、よろしいでしょうか。
答弁は求めますか。
はい、答弁も求めます。
はい、それじゃあ執行部答弁はい、町長。
はい、部長。
はい、長。
今ほど森田議員からお話がございましたように、この 3.11 をはじめ、あるいはこの政権が交代後、まあ、景気も浮揚して、浮上してくるということに合わせて、やはりそれを成し遂げるためのですね、建設工事の現場を預かる人たち、いや、さまざまな事柄に対して、まあ、人員の不足、あるいは設備の不足というようなことがございます。そういう中で、まあ、単価が上がってきているということをご承知をいただきたいというふうに思います。この2億9000万についても、まあ、プロパーのお金を使わなければならないということを財政担当からは聞いているところでございます。まあ、町としても、いくらかでも安くできるということは大変ありがたいことだと思っておりますけれども、しかし一方でやはりきちんとした仕事をしていただいて、その対価をいわゆるその法律法令やさまざまなことに遵守する中、国の指導というものがある中では、これはやはり町としてきちんとした対応をしていかなければならないと、まあ、このように考えてこの度この補正予算出させていただいたところでございますので、皆様方からぜひご理解いただきたいと、このように思います。よろしくお願いします。
町長の答弁がおりました。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。それでは討論を行います。反対討論ありますか。はい、4番住谷勤議員。4番住谷です。
ね、反対討論いたします。予測することのできないその特別な事情により工期内に急激なインフレが生じた場合は、インフレスライド条項の適用により請負代金の変更が認められています。適切な価格での契約及び、技能労働者への適切な水準の賃金支払いは当然のことと認識をいたしております。しかしながら今回のインフレスライド条項の適用には、次に挙げる 3点が理解に至りません。1点目はまず物価上昇率の算定期間が発注年度の24年度からという点です。発注年度の平成24年度9月より、急激な物価上昇が生じたのなら、1年後の平成25年度9月以降は施工者はいつでも全体スライド条項の適用にて請負金額の変更が可能です。その請求がないということは、その間の物価上昇については発注時の増額も含めて
吸収できたものだと判断をいたします。2点目は新潟県のインフレスライド条項運用マニュアルによれば、受注者の攻めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事は増額スライドの場合は出来型部分に含めるものとなっています。残高工事に含めないということです。今回の残工事分には交流アリーナ等の工事がすべて含まれています。交流アリーナ等が当初の予定通りに完成しなかった理由が、施工者に全く責任がなく町の責任が 100% ということが理解に至りません。3番目、当庁の条例により工事の契約は5000万以上は議会の議決が必要となります。しかしながら契約金額の 10% 以内であれば議会の議決は必要ありません。この趣旨は少額な契約が多くを占める町の契約では 10% までは執行部の判断にお任せするという、そのように理解を私はいたしております。この度の契約変更は約2億9200万円の増額です。契約金額が29億3000万、契約金額の 9.9% であるということから議会の議決を経ず金額を確定いたしました。5月の釣り天井分3500万を加算すれば 10% 以上になると思います。執行部のその条例の解釈の姿勢に大いに疑問を生じます。以上3点の理由により学校建設増額分が含まれている補正予算に反対をいたします。以上です。
住谷進議員の反対討論が終わりました。それでは賛成討論を許します。それでは、反対討論を許します。はい、3番高橋彩夫議員。
3番高橋彩夫です。3番高橋彩夫です。反対討論させていただきます。私も今回のこの補正予算には賛成できません。大体の理由は確かに今住谷議員が申し上げた内容とほぼ同じなんですけど、今回交流アリーナとこれが本当に契約上遅れているのか遅れてないのかというのがかなり大きな問題だと思います。確かに副町長が言われるように全体契約であって決して一期工事とかここまでの工事をここまでに終わらせなくてはいけないというのがないという説明のもと、この交流アリーナ等を今回の算定基準に含めたものとは思います。しかしながらこれまで町民に行政が説明している内容、これはやはり昨年度末までに、一期工事という言葉を使ったかどうかは分かりませんが、工事も終わり、そこでしっかり開工するんだ、その認識をしっかり町民はみんな持ってたはずです。そして総務文教委員会の中で施工管理者も遅れてるという認識をはっきり言いました。そんな中でやはりこの交流アリーナとおよびそれに含むものを現状でその算定基準の金額に含めるというのはどうしてもまだ私には納得できません。でそれを含んだ今回の補正予算には反対いたします。以上です。
高橋綾議員の、反対討論が終わりました。次に賛成討論を求めます。はい、2番岸野正人議員。
はい、2番岸野です。2番記者です。賛成討論に聞こえないかもしれませんけど、よろしくお願いします。先ほども繰り返しになりますが、6億円増額したときはやっぱりよく分からなかったというのが正直なところです。で今回3億円はこれは仕方がないと思ってます。だから賛成をします。だけどその説明の中で分かりやすいかって言われると分かりにくいんです。議案をもらってももちろん金額だけだから分からないし、22日の意見交換会の中でもその内訳みたいなものをいちいち聞くわけにもいかなかったし、で今回出された、まあお願いして出してもらった資料なんですけれども、これを見てもそれぞれが一式になっています。細かい工事ながらも一式になってます。で、一式だとこう分かりづらいので、我々が分かりやすいようなものは何かって考えたときには、人件費がいくら、材料費がいくら上がったんですよ、その他がいくら上がったんですよっていうと分かりやすいんですけれども、そういうふうではなくて、単価の入れ替えでいくら、再見積もり、価格的金見積もりしていくら、で24年9月の当初の見積もりにパーセンテージをかけてっていうんだと非常に分かりにくいので、中学生でも分かるような説明を次の候補なり、議会が終わって議員にもするなりの努力を強くお願いをして賛成討論といたします。以上です。
岸野正人議員の賛成討論が終わりました。次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。何人か賛成多数、はい、規律多数であります。従いまして法案は可決されました。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は、11時5分です。11時20分まで休憩をいたします。
下げたんですけどね、
ちょこっと、
はい、それではただいまの時刻は11時20分です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第5議案第36号ロータリー除雪車購入契約の締結についてを、議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。所長。
議案第36号ロータリー除雪車購入契約の締結について提案理由を申し上げます。湯沢町は平成25年度実績で約17キロメーターの車道除雪を町所有の5台の車道用ロータリー除雪車で実施しております。このうち平成13年に購入した除雪車が購入後13年を経過し馬力の低下及び経年劣化が激しいため入れ替える必要が生じました。ついては社会資本整備総合交付金事業としてロータリー除雪車1台を購入するため別店の購入契約の締結について提案させていただくものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては地域整備課長に説明させますのでご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明が終わりました。続きまして住谷地域整備課長に補足説明を許します。
はい、以上。
はい、住谷課長。
はい、地域整備課長住谷です。ただいまより、町長より、大部分の、ご説明がありましたが、補足説明させていただきますと、議案第36号、資料の、入札調書、 物件売買仮契約書の通り、平成26年7月3日に指名競争入札を行いまして、落札者である有限会社小出自動車工業と車道用ロータリー除雪車1台を3,337,200円で仮契約いたしましたが、この冬の除雪のためにご審議の上可決願うものであります。以上説明を終えます。
住谷地域整備課長の補足説明が終わりました。それでは質疑を許します。質疑ございませんか。はい、11番諸田保議員。
はい、11番諸田でございます。確かに雪国ロータリー車がなければ今はどうするないようになっておりますけども、金額は張るんですが、ごめんなさい、金額は張るんですが、この中古車の今まで持ってたのは下取りみたいな、そういうのは何かないんでしょうか、ということでお伺いいたします。終わります。
はい、執行部答弁を求めます。はい、住谷地域整備課長。
はい、地域整備課長、住谷です。今あるものはですね、購買をする予定になっております。つまり広報、それからホームページに載せて、売却するというような形になります。以上です。
はい、他に質疑ありませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。討論を行います。反対討論を許します。賛成討論を許します。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして本案は可決されました。以上をもちまして本臨時会に付託された事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻は11時23分です。これにて平成26年第4回湯沢町議会臨時会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。それでは議員の皆さん、連絡事項がありますので、その場でお聞きください。まず総務課長からお願いします。
資料
資料が配布されます。